皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は821回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは12月10日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はゲストコーナーをお聞きください。
それでは今日のゲストです。清水美智子さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。清水美智子さんに出演いただくのは1年ぶりということで9回目になります。
私1年ぶりに TBS の方にやってまいりましたけども、
田中真紀子さん、
そうなんですよ。昨日見て感動しちゃって。
そうでしたね。
やっぱりやりたいと思って、
やっぱりやりたい、
やっぱりあの人になりたいと思って、いい声だと。
確かに田中真紀子さんがね、なんかコメントするの久しぶりにニュースなんかで見て、
そうなんですよ、見たと思って。やっぱあの 声というか、あと言いっぷりがすごく好きで、なかなかいないですよね、やっぱり。
そうですよね、
言ってくれる人、
なんかニュースの重大さとは裏腹に、なんか久しぶりにこうなんか、
そう
見た嬉しさっていうか、
そう、なんかやっぱあの親子ってこう芸能人としてって言ったら怒られるかもしれないけど、花があるっていうか、
そうですよね、
見たくなるんですよね、魅力で。
そうでしたね。
そうですよね。
お元気そうと思って、元気、
本当に、
あの自民党の大変さとは裏腹に、みんなおおっていう、
なんか、ね、おそうそうそう、別の喜びがありましたもんね。
生き生きな、
待ってましたっつって。
さて、清水美智子さんのプロフィール、もう皆さんご存知でしょうか。改めて、岐阜県高山市のご出身、学生時代にラジオへの投稿を始め、福岡のラジオ番組で構成作家に。1986年渋谷ジャンジャンで初ライブ、87年には冗談画報でテレビ初出演、同じ年笑っていい友のレギュラーに、翌年にはバラエティ番組夢で会えたらに出演して注目を浴びます。モノマネレパートリーは数多く、山口萌えさん、
山口萌えです、
綾戸知恵さん、
綾戸知恵やで、
黒柳徹子さん、
ジェネリック、
一言、松任谷由実さん、
昨夜ありがとう、コンサートがね大盛況でした、
桃井香織さん、
私はさロスに行っちゃうわけだから時差ができちゃう、
小池百合子知事など、
フォーブスに選ばれましたよね。
年末年始の風物詩となっている日本武道館でのワンマンライブは今回で10回目になります。
そうなんですよ、嬉しい、
ありがとうございます。もう清水さんの今日のカロリー、もうほぼこれで終わりじゃない、
これで終わりじゃないですよ。なん引き出しなさいよ、もう少し興味を持ちなさいよ。いやいやいや、モノマネ以外の
もうなんか十分あの楽しんだ感じ
すごい豪華
豪華でした
ね、はい、前のみですからね、私は
普通もうちょっとね、あの大御所になるとね、あの嫌がるものですよ、
もうすぐに、
すぐにね、フットワーク軽め、すぐに引き出し開けてくださる、素晴らしい、
パカパカパカ
パカごめんなさい、話途中で。武道館ライブ10回目ですか。
そうなんですよ、今回はですね、あの、特におめでたいって自分でも思ってて、はい、それで10回目なので、ゲストももったいない使い方で出てもらえることになりました、
は
い、
へ、
武道館のみ。
それはサプライズでお楽しみに。
そうなんですよ、言ってないんですよ、誰にも、誰にもってことないわ、名前を言ってないんです、はい、
もうお正月の武道館は清水美智子さんというのがやっぱり、継続は力というのはちょっと失礼な言い方かもしれませんが、やっぱり続けると本当になんかもう、みんななんかお正月の風物詩っていうか、
なんか本当、あのチケットも割と売れやすくなってきて、本当嬉しいです、すぐに履けちゃう、
予定に入れちゃいますもんね、
嬉しい、
ね、そうですよ、
なので今回は斜め後ろ席って言って、ちょっとあの本人のこと見えにくいんですけど、はい、ちょっとお安い席っていうのも出すことになりました。
そうですか、
めちゃくちゃ私から煽られるんですけどね500円安い気持ちはどんな
斜め後ろ席、
斜め、ね、女王様にいじってもらえる席なんだ、
でも10年武道館でライブやり続けるって、アーティストの人でもなかなか難しい、まあ会場だからやっぱりすごいことですよね。
本当ですよね、私も人並みを見るたびにすごいなと思います、嬉しい、やる気にもなるしね
やる気にもなりますしね、あとは私もね、何度か清水さんのライブお邪魔しましたけど、必ずその カニが好きな人もいるけどカニカマが好きな人もいるっていうことで本当に皆さんは
本当だね気安くねカニカマの方が食べられるっていう方は多いかもしれないですね。
そうですね、うん、あとは本物って言い方は失礼ですけど、うん、例えばユーミンのコンサートとか行くともう本当にずっとスタンディングでねこう
そうね、音楽系ってやっぱり立たなきゃってのがあるんですけど、
そうですね、
演芸系は座らなきゃっていうのがあるのか、
あーなるほど、
楽っちゃ楽だと思います
。そうですね、う
ん、座って、
うん、
ユーミンさんが
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう、イメージのね、
やっぱりアーティスト系の人たちのやっぱりね、あれですね、ここ20年ぐらい不分立みたいので、なんかこう盛り上がる時には全員立つみたいな感じの、
そうですね、うんうん、立ってお迎えするみたいなのがありますからね。
そうですよね、うん、うん、清水ミチコさんのライブの場合は立つ時はもう本当あれですね、帰る時にこう
そうそうそうそう、でそれじゃいけないよってことで今回ちょっと注意して、立たせるつもり
WBC ってサブタイトルついてますか、これ何ですか。
そう、まあ、笑いとバカバカしさとコアなモノマネっていうことでWBC にまとめてみたんですけど、はい、とりあえず祝賀会っていう、タイトルにしたんですね、清水道子アワー一人祝賀会っていうんですけど、祝辞って私もナイツもよく知らない人の祝辞を頼まれるんですよ、
はい、
例えばディレクターの知り合いの社長さんの知り合いの社長さんの娘さんの結婚式、
遠いな、
そうなんですよ、それを2分でとか言われるんで、祝辞ってなんとかできるなって思って、はい、で弔辞だと絶対無理じゃないですか、はい、知らない人の、でも祝辞はできるんだなと思って、今回ゆかりのある人から、はい、芸能人ね、ゆかりが1回しかない人、で面識もない人、はい、この3種類の祝辞も味わえますこれは本当面白かったですね。
あ、そうですか、
うん、楽しみなさってください、いらっしゃる方、
あとは武道館ライブを前に全国ツアーが先月から始まって1月2月まで続きますか。
はい、そうです、11月の東京を皮切りにしまして、はいはい、12月今年いっぱい、北海道は金本ホールというところで今年は締めます。24日
そうですか、うん、ね、ラジオのレギュラーもありますし大変ですね。
そうですね、でも、うん、もうツアーはすごい楽しいんで、うん、もう趣味みたいな感じですね、行きたくてしょうがない。で今回なんかお客さんも面白くって、はい、江戸川でやった時に、なんかすごい熱狂的な人がいて、みっちゃん愛してるとか大好きとかずっと言う人がいて、私自分のファンには会ったことあるんですけど、熱狂的なファンって会ったことなかったんですよだからここにいたんだっていう感じだったんですけど急にピタッとやんで、で後から人から聞いたには、はい、その人すごい泥酔してて、なんか帰りドロンドロンでタクシーに乗ろうとして運転手さんに断られてた
ちょっと
酔っ払いだった
っていう、酔っ払ってたんですか、でも熱狂的なファン嬉しいですよね。
嬉しいですけど、いなかったってことだなと思いましたで金沢でやった時には、後半私ちょっと着替えに一回引っ込んだんですけど、なんかすごい揉めてたんですよ。でなんかお客さんが一人いらしてて、私は本人の友達であると、で本人に呼ばれたんで、チケットなくても入れるはずなんですって、いやでも聞いてないんですけどみたいなこと言ってて、で私もまあ聞いてないんで、はい、おかしいなと思ってたら、ここハンバートハンバートさんのコンサート会場じゃないんですかってことでハンバートハンバート隣ですって言われてむしろやってること真逆なところに
いろんなことありますね、
いろんなことありますね、面白いと思った。
面白いですね。
福岡でやった時はね、はい、なんか横断幕作ってて、統一してくださいって書いてあってすごいなんかの デモみたいで、私に反清水派みたいで、まるで面白かった。
統一してくださいはね、清水さんの番組であれですよね、ラジオ番組で、もともとあれですよね、スマートフォンの充電の、
よくご存知ですね。そうなんですよ、あそこの穴を、ケーブルの穴を統一した方がいいよね、統一してくださいって言ったらなんかすごいハマっちゃって、自分の中で昔こういう女子っていました？今いないのかな、男子は黙っててください
はいはいはい、はい、
いましたいました、朝の会とかで
ちゃんとやってください、
そうですよね、
その女子の真似がしたくて、
統一してくださいっていう
横断幕すごいですね、
すごい面白かった、
政治色出ちゃって逆に面白いですね、
はい、そうそうそう、まるでね、はい
あとは今回 QR コードを使ってお客さんからのアンケートをもらったということで、また新しい取り組みですね。
うん、なんかそれはイベンターさんがそうしてたんですけどね、でも読んでみると、ライブの感想だけじゃなくて、今まで自分が体験したひどいライブの愚痴が書いてあって、それが面白かった本当に。
清水さんなら受け止めてくれるっていうか、
なんか愚痴のなんか出しようがなかったのかなと思って、そのアンケートぐらいにしか。
へー、誰々さんのコンサートに行ったんだけど、
行ったんだけど、うん、VTR だけしか出なかったとか、それってひどくないですか。
いや、まあ、うん、そうですけど、でも清水さんのね、アンケートに書く必要ないよね、
人のライブのことをね、
うん、そうね、でも、そういうなんか悲惨な話って面白いなと思って読み込んでますね、本当。それ別に誰々のライブが悪いっていうんじゃなくて、はい、自分の運の悪さみたいなのも書いてあって面白かったです。
むしろそういう小話楽しみになっちゃって、
うん、そうですね、もうもっとないかもっとないかと思ってまあこのラジオでもそうでしょうね、きっと。
そうですよね、
人柄の、
ね、そうなんですよ、意外にね、そう、ひょんなことから、いろんな人の人生のなんか教訓やら愚痴やらから壮大なストーリーにつながる時ありますよね。あとはごめんなさい、いろいろなんか聞くばっかり で、
何, でしょう、
何か2023年度の新しい新ネタおろしっていうんですか今年清水さんが注目した人誰なのかなっていうのは気になるんですが、
今年は、ブレイク中の歌手の
あのちゃんです
本当だ、すごい、本当似てるんですよ。
似てるんですか。
僕そんなにゆっくり喋ると、そんなにゆっくりじゃなかった、そんなに早くは喋れないけど、意外と頭がいいから言葉の中身がみんなに入ってくると思う。
えなりくんじゃないですか。
えなりくんじゃないですよ。何冷めてんだよさっきまでの楽しさ持ってこいよ
すいません
すいませんごめんなさい、勝手になんか評論家みたいになって。
そうですよね、気をつけて。お笑いの後輩もそうなんですよ。
そうですよね、
最初は楽しんでくれるんですけど、うんうんうん、途中からあれちょっと違うんじゃないみたいなこと、
うるさいですよね、
今の60点みたいなこと言い出して。
そうですよ、ね、
これ何十年もやってるんですよこれ。
そうですよね、
一回一回怒ってるんだけど、
毎回毎回喜べって話ですよね。
喜べって話ですよ、やってくださってることだけでも似てる似てないの前に。
そうですよね、
お前くんだりの目の前でやってくださってるってことをね
本当
本当、そうじゃないと私も似せませんよ
似せませんよ、
そうですよね、
吹き出しませんよ。
他には2023年は
あとはそうですね、
まあ藤井聡太八冠でありますけれども非常にひんどいお話の仕方を、はい、そうですね、させていただいております。
この品の良さ分かった、
すごく分かる、
ね、なんか神って感じがして、
はい、本人は八冠って言わないと思うと
そこじゃないよ。逆らったら本当承知しないよ今度私のものまでに
またやっちゃって、
またやっちゃって清水美智子さんに今日はこのテーマでお話伺います、
うん、
清水美智子さんの本当にあったちょっと怖い話、まずは一気に紹介します。清水美智子さんの本当にあったちょっと怖い話、その1、無表情の妖怪、その2、オペラ銭形平次、その3、真似大頂戴、以上の3つです。一つ目ですが、はい、無表情の妖怪、これはどういうことですか。
子供の頃は懐中電灯を顔に下から照らすと怖いみたいな遊びってあったじゃないですか、
はい、恨めしや、
うんうん、である日私よくスマホを見ながら寝るんですけど、
はい、
ふと横にある鏡を見てたら、白い光に顔だけ照らされてる自分の顔があって、
はい、
はぁってびっくりして
びっくり、今が一番びっくりする
表情に出すのやめてください、
すいません、
わぁって、でそれは自分なんだ、わびっくりしたなっていう驚きと、はい、これが自分なんだと思って、やっぱちょっと女性だから鏡見るときにベストな顔をしてたらしいんです、はあ、今までは、
はい、
だけど本当の自分の顔ってこんなに真っ白くて、うん、何もなんか無表情の、はい、のっぺらぼうみたいな感じなんだなと思って、それがショックでしたね。
ショックで、
うん、
へ、
怖かった。
それはやっぱりもう寝る寸前までずっとベッドでもこうスマートフォンいじっている。
そうそう、いじってたからね、うん、それでこれじゃダメだと思って、はい、スマホ対策というか見ないようにするにはっての調べたら、
はい、
えらいもんですよ、スマホなのに自分でもやっぱ出てくるんですよね俺を見ないようにするには
それもスマホで調べちゃう。
そう。そしたらモノクロにするのが一番なんだって。
どういうことですか。
なんかスマートフォンっていつの間にかカラフルで、すごくこう目に優しい楽しいものになってると、うん、はい、で脳は興奮することがすごく好きだから、そういうものから目を離せなくなっていると、いつの間にか。だけどモノクロにすると半減しますってことで、確かにしてみたところ、本当に半減して、今ではつまらなすぎて戻したっていう
カラーに戻した、
カラーに戻しちゃった。
モノクロモードがあるんですね。
そうなんですよ、
あるんです、
ね、うんうん、やってみてください。
やったことないですね。
アクセシビリティかなんかいくと、すごいでした。
モノクロになるとやっぱり急に目に入ってくる刺激が
全然、柔らかいっていうか、
面白い
ですね。大きいもんだなと思いましたね、カラーって。
そうなんですね。
結構ね、確かに私も山の中で 2,3 日ロケして、そしてちょっとね、戻る途中で道の駅なんかで、なんかお土産とか見るとも
うカ
ラフルですよね。カラフルで普段そんなに目にも留めないのに、なんか山クラゲとかなんかとかなんかなんか柿の種
今の
バージョンとか、
山クラゲ
自分の当時のものもあるんですけど、なんかおつけばらとかなんか、
でも分かる、刺激が強い
ん
ですね。
刺激が強くて普段そんなに興味なくあれなんですけど、結構もういちいちなんかもうおつけものコーナーとかでもなんか560円、
見るもの見るものそうなんだよね、すごい訴えかけてくるんだって
ね。
なんか昔そういう戦争映画でありましたね。戦地から戻ってきた人が、ちょっとトイレットペーパーなんか買ってきてって奥さんに頼まれるんですよね、そうするとなんか刺激が大きすぎて、たどり着けないんですよ。
スーパーマーケット買い物ができない、
ずっと喋りかけられるから物に、そんなシーンがありました。
欲求って延々と続きますよね。
そうなんですよね。
なんかこう美味しいもの食べると、それをどれぐらいの値段で売ってるんだろうかとか、どのメーカー作ってるんだろうかとかそのメーカーのなんか車種とかね調べちゃったりとか、創業のきっかけとか調べちゃったりとか、
なん
か
すごいつまんないことに没頭してますよね。
いや
今のは民の声でしょ。みんなの声です。
みんなね、そう心当たりある、
批判じゃないですよ。
清水美智子さんの本当にあったちょっと怖い話、2つ目はオペラ銭形平次、これは何でしょうか。
これは30代の頃の話なんですけど、ライブのネタ作りに熱心になりすぎて、あのオペラ銭形平次っていうクラシックをバックにしたモノマネとかもなしだったかな、なんかオペラの声で20分ぐらいの大作のものを作り上げた。
面白そうですか、
で私があまりにも没頭しすぎてたから、それつまんないよってうちの旦那さんもスタッフも言えなかったんですよね。でセリフもすごい覚えるし、ずっと歌ってるし、練習で、でいざやってみたらもう一戦目であれこれつまんないなってことが分かって、
お客さん反応あんま良くなく
全然ポカンとしてて、それで その苦しみはでも20分作ったから20分やるしかない、みんなで乗り切るしかなくって、でその時本当に反省して、せっかく何々したんだからっていう言葉はもう捨てようと思いました。
そうですか、
ああいうのってね、滑ってみると分かるんですけど後々からも自分の首を絞めるんですよ、あの時の私よっつって。だから辛くて辛くて、だからもう本当に気をつけました。
清水美智子さんにもそういうことがあるんですね。
何年前ですか。
30代だから30年ぐらい前かな。
そうですか。
それをたまたまクリームシチューも見てて、ずっと未だに行ってきました。オペラ銭形平次一言言っただけで私がシュンとなって、
そうですよね一言言っただけでね、
言っただけでシュンとなります、
シュンとなっちゃうっていう、あとやっぱり人前で受けなかった時のなんかそのなんか一瞬で感じる、
あそうね、
悲しみっていうか
悲しみ辛さ、それそのゼロからの出発じゃないからね、やっぱマイナスからの出発になるので、滑ったってなると、でしかも一番悪いのはその滑ったって感じてる自分の表情をお客さんって言われたらすぐ察知するので、それがやっぱり悪循環になりますね。
でもう3分4分ぐらい経った時点でなんとなくこう、お客さんの旗色が消してる中で、その後15分続けなきゃいけないんですもんね。
そうなんですよ、生き恥をさらさなきゃいけない辛かったな。
そういや本当ね、キャリアってのはこういうことでね、
そうなんですね、
積んでいくんですよね。自分が滑った時の話してくれる大御所なかなかいないです
ありがたい。
清水美智子さんの本当にあったちょっと怖い話、続いてはマネ代ちょうだい、 これ何ですか。
はい、これ女優の草笛光子さんと番組でご一緒したんですけど、はい、草笛さんの私モノマネもしてるんで、うん、収録前にちょっと軽いお詫びをしようかなと思って楽屋に行ったんですよ、はい、で楽屋ノックしたんですけど反応がなくて、あれと思ってドア開けたらドアの横からわっつって、私を驚かしてくださったんですよ、草笛さんが。で可愛いなと思って、はい、あのびっくりしたんですけど、あの手を出されて、あ握手かなと思ったら、はい、真似たい頂戴すごくないですか。
似てる
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 似てるもちょっとおかしい
言いそう
本当におっしゃったんですよ。で面白い方ですね。
それドアの横で驚かしたのは
草笛さんの
ちょっとちゃんが来ると
そう知ってて、
知ってて、
うん、驚かせて、でその後私がモノマネしてることを知ってらっしゃるから、はい、うんうん、そろそろ払えっていうことで、すごいですね。私も生まれて初めて真似代ちょうだいって言われてこれから借金人生になると思ったこんなこと枕だったら本当
ですよ、ね、全員から真似代請求されたら
本当だよね、
過去40年遡っていただきます、
ね、本当だよね。判決これを曲がり通ったら大変なことになります
そうですね
本当でも90代ですよね。
そうですそうです。
だからあの90代でもまだ若いって方はたくさんいらっしゃるけど、90代でも面白いって方が、
そうですよ、
ね、黒柳さんもそうだけど、たくさんいらっしゃって感動しますね、すごいなと思う。
草笛さん面白い。でもその真似代ちょうだいっていうのをもうネタにしちゃってるっていうね、
う
ん、
いやもう一回聞きたいですね
怖い話ですよ。
怖い話
ネタじゃない
本人に会うっていうのはやっぱりちょっとプレッシャーありますよね。
モノマネ
している、さすが、
ね、うんうん、
に怒られたことなんかないですよね。
怒られたことはないですけど、長渕剛さんの事務所からあのお電話があって、長渕があの清水さんにお話ししたいことがあるってことです、はい、すごい怖かったですね。あのちょうど顔真似をやって、本を出版して10年くらい経った時なんですよ、
はい、顔真似シリーズはまたちょっとね、
そうなんですよ、
デフォルメが結構、うん、
うん
うん、
どういう人でもちょっとかばえない領域があるじゃないですかで、まあ、すごく怖くって、はい、1週間ぐらいすごいブルーにしてたんですけど、はい、当時のうちのマネージャーが絶対大丈夫ですよって言うんですよ。でなんでって言ったら、じゃあ私はずっとトンボ見てたんですよって言って、ドラマのトンボの長渕剛、 あの人がそんな人じゃないって言うんですよ、うんうん、そんなわけないじゃん、でも役でいいあんちゃんかもしれないけど
役でそうですよね、トンボの役はね、ギリに熱い感じのね、
そうそうそうそう、
人情を大事にして、
うん、でも本当にお会いしたらなんか顔真似見たけど、今のコンサートで新しい俺を見てくれたよねって、そのコンサート会場に呼び出されたの、はいって言って、新しい俺分かったよね、はい、新しい俺をどんどんやってくれよって言って、それでなんかグッズとか新しい CD とかいっぱいくださって、なんか心をなんか囚われてしまいました、
う
ん、
そうですね、
盗まれてしまいましたって感じだった。
で新しい長渕さんをやるようになった、
やるわけねえだろそうですか、
やるわけ
ない、アナウンサーの悪いとこですよ、
そうですか、
でじゃないんですよ、での使い方の巧妙さ
ちょっとね、NHK アナウンサーにありがちな、ね、ありがちな、もう結論分かってるのに聞くんですよ ね、でなんつって長渕さん面白いですね。
面白い子はないですけど、お優しいと思いました危ない危ないお前が面白いよ、
ごめんなさい長渕さん、私も何回か仕事してバラエティ撮影した後に、あの本当の俺の仕事を見てほしいからって言ってコンサートにご招待いただいたんですよ、うん、ですごくね、あの人気のあるコンサートなんで本当にありがたかったなと思ったんですけど、うん、行ったらやっぱりあのなんですかね、あの本当に魂から話しかけてくれるんですよね。
そうです ね、うんうん、ファンになりますよね。
ファンになりますよね、うん、私はね、あの楽屋に行った時に、あの
やっぱり
行ったんです、やっぱりドキドキするじゃないですか、
うん、緊張するよね、
緊張しますね、安住さんって言われて、
似てないけど
安住さんは誰のために死にますかとか言って、誰のために死ねますかって言われて、で分かりません分かりません
バカの答え
バカの答え
なりました
、うん、すごい、そんな人生教訓みたいなこと聞かれるんだ。
そう聞かれたんですね。でもやっぱりそういう風にね、やっぱりあ、そうかと思って、長渕さんはこのファンのため、そして長渕剛を応援してくれる人と共に生きてるんだっていうのがすごい一瞬で伝わって、
あなたですってなんで言えなかったのかね。
いやそうですね、だからもう私もね本当にそれあの清水さんが滑った30年前の話じゃないですけど、
そんな言い方ないでしょ
もうねそこでなぜ言えなかった、あの時言えなかったっていうね、
なんかああいう後悔ってフラッシュバックするんですよね。
フラッシュバックしますよね。そうなんですよねさて、はい、それではここで一曲お聴きいただきたいと思います。松任谷由実さんです。リフレインが叫んでいる、お聴きください。
私にやらせなさい
著作権使用許諾申請をしていないため楽曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお聞きください。
改めまして、今日の日曜天国はゲストに清水ミチコさんをお迎えしています。
お邪魔します。
今回で10回目、日本武道館のライブ、うん、清水ミチコアワー一人祝賀会が来年1月3日水曜日に開催されます。はい、開演は午後4時、チケットは7500円でお土産付き。詳しくは清水ミチコさんのホームページをご覧いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ツアーの
合間、はい、お土産は結構凝ったものなので、はい、キックバックとして政治家で言うお受け取りください。
はい、
田中真希子になってたちょっと
そうでしたね
よく気が付いてくれました。
森山良子さんとのディナーショーも、
そうなんですよ、
ということで、はい、これは12月20日の水曜日ですね。
はい、ホテルニューオータニ幕張で森山さんのクリスマスディナーショーに私がゲストとして参加しますので、はい、よろしくお願いします。コンサートは19時半からお食事は18時からということでございます。
楽しそうですね。
そうですね、ですね、初めてですよ私もディナーショーのゲストっていうのも。
あ、そうですか。
うん、ディナーショーやったことないんですよ。
森山さんとはねお付き合い長いし、コマーシャルなどでもねずっと共演され
て。そうなんですよ、Ladies Art Nature。
いただきました
無邪気
無邪気無邪気無邪気、
嬉しい
嬉しいね、うん、東京ガッサの提供でねお送りしますよ。
そうですね東京ガッサです
逆に迷惑、
なんてこと言うんですか迷惑って初めてもらいました。生まれて初めてです
お忙しいと思いますね。1月3日の武道館ライブもね、はい、ちょっとインフルエンザなんかも流行ってますから、体調気をつけて、
う
ん、全国ツアーね、はい、最後までラグビー迎えていただきたいと思いますが、うん、やっぱりちょっとねリクエストしちゃおうかな。
いや、あれ大好き、私何でもやると思うない断る自由だってあるんだからね。どうしようかなみたいな、なんかメニュー見ながら
選べる
みたいな、ね、選べるみたいなことになってるけど、私書いてないからね、やりますよって言ってないからね。
じゃあ、 一応あの2023年もこの番組締め の、 あの挨拶込みで、うん、ぜひあれでパククネ元大統領でお願いします。
統一してください。あ、今年もお世話になったよ。今御社でシャバに出てるけど、みんな今いることに感謝した方がいいよ。パククネでした。
統一してください
今日のゲストは清水ミチコさんでした。どうもありがとうございました。
12月10日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。冬は一年で最も星空が美しい季節です。星に願いを、領収書に宛名を。お聞きの放送は TBS ラジオです。 905-954。
さて、来週12月17日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは2023年私のニュース。ゲストは伝説のジェンダー越え、吉野ママこと吉野俊夫さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。